おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は晴れてはいるんですが、
はい、
午前中だけということで。
あ、そうなんだ。
そう、午後からはちょっと曇り始めて、まあ、雲今多いんですけどね、今の状態でも。で、次第にですね、雨とか雷雨になるところもあるということで、ね、もう注意報もね、雷注意報は出ているんですけど、
はいはい、さっきね、天気予報でそんな話してたので、
はい、
雷なんて思ったんですけどね、まあ、この時期はちょっとその不安定っていうのはね、
はい、
ある意味ちょっと前提みたいな感じですから ね、
しょうがないですよね。もう富士山も見えずにちょっと悲しいかな、ね、
そう、静岡はこんな天気ですけども、はい、先週末ですね、新潟に行ってきたんですね、
はい。
で、まあ、ちょっと始まると大体定期的に1ヶ月に1回ぐらい新潟行くん、燕三条とかね、行くんですけども、
はい、
新潟もですね、上越新幹線乗って行くと、トンネルがあるんですね、
はい、
トンネルを抜けたら北国だったあのトンネルがあるんですけども、あそこのですねトンネルを抜けて越後湯沢にこう入っていくんですけど、もうねそのトンネルを抜けてブワッと越後湯沢の方に抜けた瞬間に新幹線の中の空気がちょっとクッと下がるんですよ。
へえ、新幹線の中
は。そうなんです、なんとなくね、まあまあそれまで結構要は関東平野ずっと来てますから、割ともう暑い感じですよね、照らされて、はい、なんですけど本当にねトンネルを抜けるとねヒヤッとするんですよね。で、まあ、夜ももうエアコンなしでとりあえず窓ちょっと開けて寝ればそんなに暑くないというね、そんな感じの陽気でしたので、
はい、
ちょっとね静岡も秋が待ち遠しい。まだ最低気温24度とか熱帯夜一歩手前ですので、
そうです、
はい、早くねちょっと涼しくなるといいなと思いますね、
はい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思いますが、
はい、
前回はファッションニュースサイト、WWD の販売員のための新資格制度がスタート、9月2日に申し込みという記事でしたが、
はいはいはい、
同じ資格を持っていても得意分野を持っている人に対してはつい頼りになると思ってしまいます。得意分野を持つって大切なんですね。
はい、そうなんですよ。専門分野、こちらの専門分野なら何から何まで全部お任せくださいというふうにね、何かあったらぜひって言われるよりも、私はねこの資格を持ってますけれども特にこの分野はお任せくださいというふうなね、言われ方をする方が、あ、まあ、この人には何を頼むまあいいんだなっていうふうにね、なりますので、
はい、
頼りになる存在に、ね、なれると思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してください、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、今日はマグマグニュースの庶民的な街の中華屋だからこそ餃子の王将を倒すことができるという記事、私が好きだった町の中華屋さんが店じまいをしてしまったことがあるんですが、チェーン店を倒すこともできるのか気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう。記事では、繁盛戦略コンサルタントの佐藤さんの、解説記事なんですが、中華チェーンといえば餃子の王将、まあ、その圧倒的な強さは他の追随を許しません。巨大チェーン店としては大阪王将やバーミヤンといったライバルはいるものの、人気度という点では敵はいません。それほど餃子の王将は不動の地位を築いていると始まっていて、まあ、強さの秘密はですね、餃子が1人前6個で237円、焼き飯、432円、そしてラーメン518円、まあ、これ地域によっていろいろ値段も変わったりするみたいですけれども、まあ、大体そんな感じで、安いだけではなく価格以上の美味しさは誰もが認めていると。 で中華が食べたいと思う圧倒的な、コストパフォーマンスの高さが強さの秘密で、他の中華ラーメンチェーンにはなかなか、手出しができない、まあ、勝てないという状況なんですね。しかし勝てる可能性があるとしたら個人経営の庶民的な町の中華店だというふうに掲載しています。その理由は、古くからの常連さんがいて、味は餃子の王将よりも数段上ですが、価格もねそれなりにちょっと上ということにもなりますので、日常的な利用はされませんが、まあ非常に強いと。でそこで個人店はですね、餃子の王将にはないメニューを増やすことで、このお店でなければ食べられないメニューが強みになる。料理人の腕は確かなので、新しいメニューを生み出せば常連さんが浮気する回数は確実に減るはずというふうにまとめられているんですね、はい、さてりなちゃんはこれを食べるならここっていうお店なんかありますか？
あります。もちろんねチェーン店にも行くんですけど、うん、お蕎麦とかパスタとかピザとか、うんうん、もうこれを食べるってお店はもう決まっていて、なんか食べたくなるとやっぱりねそのお店に行くっていうのがやっぱり個人店ですね、
うん、まあそうなんですよね、うん、僕もですね結構そういう個人のお店あるんですよね。丸亀製麺みたいなところにも行きますが、はい、うどんを食べるならですね、長泉町のね滑駅の近くにあるね福梅ってお店があるんですけど、ここ。そして中華料理なら、東名インター線にあるですね東安というねお店、そしてステーキならですね、まあ、いきなりステーキ なんかもねいろいろできてますけれども、三島沼津にある住吉とか、まあ、パスタとかラーメンだと選択肢は一気に広がるんですが、やっぱりあれが食べたいっていう時は必ずと言っていいほどりなちゃんと同じ個人店なんですね。で一方多店舗展開しているお店やチェーン店は、急いで食事を済ませたい時とか、とりあえずお腹に何か入れておかなきゃっていう時に、あと大人数でワイワイ食事したい時なんかはとても便利なので行く機会があるんですね。ただ便利でそれなりに美味しいチェーン店は、それが食べたいということよりもどんな時にそこに行くかということがポイントで、これもですね何度かこのコーナーでお話ししている機会ありましたけれども、今の飲食店というのはですね、何が食べたいかというよりどんな時に利用したいかというお店、ということも、まあその大きなねチェーン店なんかに、まあ、お客さんが選ぶ、まあ、大切なポイントにもなっているんですよね、
は
い、
まあ、確かにそうですよね、うん、何を食べたいとか、自分のその時の気分っていうのがありますからね、
はいはいはい、そうなんです、
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは個人の飲食店がチェーン店を超えるためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、名物メニューを磨き上げて上昇ということになるんですけれども、
はい、
何度かねこのコーナーでも解説していますが、あと解説記事ではですね、新しいメニューを作るみたいなこと書いてあるんですけど、個人経営の飲食店というのはですね、お客さんとの距離が近いんですね。で店長は周りに知り合いとか関わりのある人たちがたくさんいたりもしますし、しかしですねチェーン店の店長は誰でそれがどんな人なのかということに対してお客さんあまり興味も持たないんですよね。こういうことが必然的な、まあ、お客様との距離となるんですね。そして記事にもあったように味に間違いがないこともありますが、チェーン店という、価格はチェーン店よりも個人店ちょっと高くなります。となると個人店はちょっと高いからという理由が、まあ、一番の敵になるというふうに思うんですけれども、少しぐらい高いという印象を乗り越えることができるくらい食べたいものがあれば、きっとそのメニューというのは人気メニューになるんですね、
はい、
最近ではですねスタバのコーヒーを筆頭にパンケーキ、かき氷、タピオカドリンクなども、そんなに高いのという価格でも関係なく売れてますよね。これは美味しいものが食べたいというよりは流行り物が食べたいということがお客さんに対してねこう勝っているから、まあ、超えているからということなんですね。名物料理をですねしっかりと作って、そしてしっかりとプロモーションして、個人店にもですね頑張ってほしいなというふうに思いますね。
そっか、名物料理っていうのが大切なんですね、
は
い
は
い、
意外にあそこのあれって言ってますよね。
行きます、それで行きます、食べる時って。
でもそれだけを食べてるわけじゃ意外にないじゃないですか。
そう、この前それ食べたから今日は違うものを食べようって。
そうそうそう、
確かにそう、
はい、そういうことが大切、
ね、はい、はい、 また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。